はい、それでは、ですね、創世記の25章とですね、今日は26章を、こう、一節ずつ、一つずつですね、学んでいきたいと思います。でね、25章のこの前は18節のところまでですね、この、学びました。そして、19節からですね、この、読んでいきたいと思いますけれども、まあ、ここでの題は、そうですね、神に選ばれた、神の選びって言ったらいいでしょうかね。神の選びです。それではですね、この前のお話を思い出してください。このずっとですね、このアブラハムという人のこう生涯をこう見ていきました。そして彼が平安な老年を迎えて長寿を全うして生きたいで死んだというふうに書いてあります。そして今日の見ていくところから、アブラハムの子、イサクの歴史であるというふうに書いてます。これからイサクの話になります。で、このイサクの話だけではなくても、読んでいけばすぐわかるんですけれども、その息子、ヤコブとエサウですね。ヤコブの話もこう始まっていくことになっていきます。それで、早速ですね、この続きを読みますけれども、アブラハムはイサクを産んだ、イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。この前見ました。このアブラハムがですね、イサクのこの嫁を探すために、この私の親戚のところにまで行きなさいというふうに、しもべに命じたところがありました。ですね。それを今、この、このしもべがですね、行って、そして、リベカに、この不思議な方法で神様の導きで出会って、でリベカがイサクのところに来たわけですね。でその時が40歳でした。そして、21節にイサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女だからであった。女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもったとあります。この、身ごもった時、生まれた時がですね、後で出てくるんですが、60歳だったと書いてあります。ですから、20年間ですね、このリベカには、子が与えられていなかったわけなんですね。で、イサクは今こうやって祈っています。祈るのって大事ですね。このヤコブの手紙っていうところには、このあなた方が与えられないのは願わないからです。非常に単純なんですけども、この非常に単純なことを私たちはよく忘れます。例えば牧師のところにですね、ある人が悩みがあります。やってきてこういう問題があってこうなんです、ああなんです。そして牧師がじゃあ祈りましょう。いや、そういう簡単なことではなくて、こうアドバイスが欲しいんです。っていうふうにですね、結局、すごく簡単なことをやってなかった。いろいろな問題があって自分でいろいろ考えてあたふたしていて、祈るのを忘れていた。ということがよくあるわけです。でも今、ここでイサクが祈ったら神が言うことを聞いてくださいました。そして、この、不妊という言葉ですね。今でも、不妊であるっていうのはですね、まあ、女の人にとっては、結婚している人にとってはですね、辛いことですね。けれども、当時はもっと辛いことです。まあ、この文化的には呪いというふうにまで思われていたことなんですね。ですから、この不妊の女を通して神様が今この子を与えてくださいます。まあ、面白いの、聖書は面白いんですけども、不妊の女ってよく出てくるわけですよ。覚えてますか？サラもそうだったんですね。ずっと不妊でした。で、なんとサラが90歳になった時に、イサクが生まれたわけなんですね。そして、リベカが身ごもりました。で、次に一大事件が起こります。22節。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。なんと、妊娠をしたのは良かったんですが、中の赤ちゃんが、喧嘩をしていたんですね。赤ちゃんが動くっていう経験は、妊婦の人は当然してると思うんですけども、なんかゴツンゴツンですね、音が聞こえてきてですね、喧嘩をしてるっていうのがわかるぐらい、 動いてるっていうのは、まあ、誰もほとんど経験したことがないと思いますが、それで一体どういうことなのかということで、今、御心、神様は一体どういうふうにお考えになってるんですかということで、祈り始めました。そうしたらですね、主が彼女にお語りになったんですね。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が夫に仕える。夫じゃないですよ。弟に使える。ありがとうございます。私よくこういう間違い、頭の中では読んでるんですけども、口では違うものがよく出てきますので、指摘してくださってありがとうございます。弟に使える。というふうに書いてありますね。アブラハムに対して神様が、あなたの子孫は星の数のように、海の砂のようになる。そして、あなたから多くの国民が、国民が出てくるよと約束されました。そしてそれがイサクに受け継ぎ、そして今、二つの国民が出てくるよ。つまり、生まれてくる子供、双子ですね。その男の子から、また新たなこの民族が、できる、わけなんですけれども、アブラハムからの神様の約束を受け継ぐのは、これを見ると、弟の方になるって言ってるんですね。お兄さんではなくて、弟になるよ。ということを、話しています。そしてこれからヤコブの生涯を見ていくことになります。ですね。これから生まれるのがヤコブですけれども、ちょっと読んでみますか。じゃあ、この、名前がヤコブという名前がついて、そしてお兄さんがエサウですが、24節から26節まで読んでみますね。出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子を、ケモクジャラと名付けた。このエサウという意味はケモクジャラです。そしてその後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をかかとを掴むと名付けた。これもかかとを掴むという意味なんですけども、イサクは彼らを産んだ時60歳であった。というふうに、エサウがお兄さんで、ヤコブが弟でありました。で、ここで非常に重要な話があります。この聖書の中にですね、この、あるこのテーマって言ったらいいでしょうか。それがですね、神様が、このまだ赤ちゃんでいる、この妊娠していて、まだ生まれても来ていない赤ちゃんであるこの二人に対してですね、もうすでに、お兄さんではなくて、弟を選んでいるという神様の選びがあるということなんです。で、このことを、パウロはローマ人への手紙の9章のところで話しています。開かなくて結構ですよ。私がゆっくり読みますので、聞いていてください。9章の、10節から読みますね。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが、行いにはよらず、召してくださる方のようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。そしてこれ、マラキ書という旧約聖書の予言なんですが、私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りですって書いてあるんです。今このヤコブを愛してエサを憎んだとありますけれども、この憎むという言葉はですね、このヘブル語で書かれている言葉は、その、なんていうのかな、その、感情を持って憎んでいるとか嫌いという意味ではなくて、こう、退けているっていう、単純に、例えばこの、オーディションがあってですね、この、何か歌手になるためのですね、そして、この人だけを選抜して他の人を退けたという時に、こう、退けるっていうのが、この憎むというふうに、こう、書かれているんですけれども、まあ、いずれにしても、生まれる前にこれを、神様が決められたわけなんです。で、聖書の中にあらかじめ神様が、この人を救うためにこの選んでくださるという話が書かれています。エペソ人への手紙の一章のところにもですね、書いてあるんですが、ちょっと見てみますね。 一章の三節のところにこう書いてあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように、ごめんなさい、4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から、つまり天と地が作られる前、この創世記の一章の一節に神が天と地を作られたって初めにって書いてあるんですが、その前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました、というふうに書いてあります。で、こういう話を聞くとですね、私たちは勘違いしてしまうことがあります。神様はそういうひどい方なんだと、ある人を地獄にもう最初から送るように決めていて、ある人だけをエリートって言ったらいいでしょうかね、一部の人だけを天国に送るような方なんだというふうにですね、この勘違いをしてしまうんですね。で、そういうふうに思っている人に対して、クリスチャンでない人にはこのように答えます。自分がなんで選ばれてないっていうことがわかるんですか。自分の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださって、そして三日目に生き返ってくださって、そしてこの方を受け入れてみてください。受け入れたら自分が選ばれてるっていうことがわかります。よく言われるのはですね、この天国には戸があります。開くときにはですね、誰でも主神様の名前、イエス様の名前を呼び求めるならば誰でも救われるという言葉が書いてありますですね。で、開きました。そして後ろを向いたらですね、イエス様が言った言葉があります。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選びました。人間の頭の中では理解ができません。で、なんで理解できないか、そうですね、完全に理解できないですね。自分が選んだはずなのに、いや、実は神様が選んだんだと。で、それもしかも天と地が作られる前から選んでくださった。なんで理解できないか、その理由はですね、人間には知識が限られているけれども、神は全てのことを知っているということが聖書に書いてあります。すごく素晴らしいこの詩篇の言葉にありますけど、私が立つのも座っているのも主はご存知で、これから言う言葉も知っていて、主の思いは、私に対する思いは、この海のですね、砂の数よりももっと多い。素晴らしい言葉がありますね。生まれた時から神、自分が思っていること、悩んでいること、感じて喜んだこと、全部が神様がご存知なんだ。神様にできないことがいくつかあるんですね。神様何でもできるんじゃないですか。いや、できないことがいくつかあるんです。一つはですね、嘘をつくことができません。神は真理である。神の言葉は真理だって聖書に書いてあります。で、本当のことを言うことができない存在もいるんですね。悪魔です。サタンはですね、偽りの父だって書いてありますですね。で、嘘をつくことはできない。もう一つ神様はできないことは、学習することができません。初めから終わりまでのすべてのことを神はすでにご存知ですから、これから学んでいこう、これから知っていこうということはできないわけなんですね。すべてを知ってるんです。すべてを知っている上で、私たち、このイエス様を信じる人を、このイエス様によって救われる、キリストにあってこの救われる人をですね、キリストの形にこの変えていくっていうこの計画をですね、立てておられるわけなんです。この、私、京成に乗ってくるんですけれども、いつも気になるのは、船橋をからちょっと行ったところに何ですか、駅がありますよね。競馬場、ありますよね。で、よく結構多く、そこら辺の近く通ると、この持ってる人がいますけれども、ですね、新聞を持ってる人がいますが、バックトゥーザフューチャーという映画もありますが、バックトゥーザフューチャーはですね、このパート2のところに出てくるんですけども、この昔に戻ってる、前の未来の時にですね、昔のこの競馬かなんかですね、この賭けのですね、この新聞を手に入れてですね、で、戻って大儲けしてしまう人の話が出てきます。ですね。で、私たちが人間が、 すべてのことをもう初めから分かっていたらですね、その勝利する馬にかけるわけですよ。そうですよね。で、神様はすべてのことをご存知だから、誰がイエス・キリストのこの福音に、良い知らせに応答して、そしてイエス様に従っていくかどうかということも全部ご存知なんですね。で、その上で私はあなたを選ぶよというふうにおっしゃってくださってるわけなんです。で、このようにして神様が選んでをくださったんだということ、とっても大事なんですが、なんで大事かというと、神様が私たちを愛しているのは、私たちが何か愛されるべきものが私たちのうちにあるからではないんですね。これからヤコブの生涯を見ていきます。たくさんの失敗をします。本当にたくさんの失敗をして、彼がおじいさんになった時に、私の人生は大変だったというふうに言ってるんです。でも神様は何一つ悪いことをヤコブについて言いません。祝福することだけを話していきます。で、ヤコブ自身がその神様の選びに気づいて、最後にですね、まあ、読んでいくと分かるんですけれども、この太もものこの関節を外されて、無理やり神様にですね、神様のこの願っていることに従わせるようにされて、こう練られていくんですね。ヤコブが選ばれてるからこそそうなっていくわけなんですけれども、ヤコブが何かいいものを持っているから愛されたんじゃないんですね。神様が一方的に愛してるんです。ここすごく大事です。神はですね、私たち人間だったら正しい人のために死ぬ人はあんまりいないかもしれない。で、情け深い人のために死ぬ人はいるかもしれない。例えば自分の、すごく尊敬する人のためにですね、その人がなんか、こう、なんかわかんないけれども、まあ、いい例がちょっと見当たらないですけどもね、自分のすごく大好きな親友が、と一緒にですね、この無実の罪に着せられて、この裁判に行って、では自分がこういう仕事、悪いことをしたんだという、あえて自分で言ってですね、で、自分はこの無実になると。で、こういうことだったらできるかもしれない。けれども、ローマ人の手紙の5章っていうところに書いてあるんですが、神は罪人であった時に、反抗している、悪いことをしている、そして自分のことを罵っている、そういう人のために、キリストを死に渡したんだってこう書いてあるんです。だから、地獄に行く理由っていうのはいくらでもあるんです。憎まれるべき理由はいくらでもある。でも愛されるべき理由は何一つないのに、ただ一方的に愛して、そして救ってくださったんだ。というのが、この、テーマなんです。だから聖書の中にですね、恵みというすごく大事な言葉があります。恵み深いという言葉ですね。恵み。で、私の言ってる教会の牧師がですね、エホバの証人の人がやってきたんですね。そしてこのいろいろとご質問して、このいろいろ話してて。で、その時にこう言ったんです。君たちと私たちの違いは、恵みなんだよってこう言ったんです。したらですね、そこにいた人が、恵みって何ですかってこう聞いたんですね。彼らは、こう聞いても天国に行くことはできますかって言ってもわからないんです。なぜかって言うと、熱心な活動をすることによって天国に入れるかどうかっていうことが決まってきます。まあ地上の楽園なんですけども彼らはね。で、そういう恵みという言葉があって、これに私たちが応答するときにですね、キリストの形が、つまりイエス様のようになっていっていくわけ、神様のようになっていくことができるわけなんですね。で、これが、これから見ていく、このヤコブの生涯の中で見ていく神様の選びっていうのをですね、見ていくことができるようになります。そして、ここで、このヤコブが、かかとをつかむ者という名前で、エサウが、ケモクジャラ君という名前だっていうことを思い出してくださいね。次ですけれども、27節をご覧ください。この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな、漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。 このエサウはですね、まあスポーツマンだったわけですね、簡単に言うと。でそういう、なんていうのかな、まあ、とにかくこう肉体派っていうか、そしてこう漁をしていたわけなんですね。でもこの漁をする必要はないんです。なぜかって言ったらイサクのところには家畜がいますから、する必要はないわけなんですが、それをやっていた。まあ、大体想像できますね、このエサウという人物が。そして次にヤコブはですね、家の中でしっかりと働く男の子だったわけです。穏やかな子。またここではですね、この、正しいっていうふうにも訳すことができるし、完全だっていうことが訳すこともできるんですけど、そういうふうにしっかりとした子供だった。そして、天幕に住んでいた。いつも家にいたんですね。家の、用事を行っていたわけなんです。で、次に28節に、イサクは、エサウを愛していた。理由が、それは、彼が、寮の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。まあ、よく起こることですね。親がどっちを愛すか、もっとより愛すか。でも理由がすごいです。イサクは、エサウが持ってくる肉料理が超美味しいから愛したわけなんです。聖書って人間のありさまを赤裸々に描いています。私がね、初めて、聖書ではないんですけど、聖書物語って岩波ジュニア新書っていうのをですね、中学校1年生の時に姉がミッションスクールに行ってたので、この見たら、いや、これ文部省の検定に落ちるな、とかって思ったんですよね。あまりにも赤裸々に書いてありますね。イサクという神様に本当に祝福されている、そして尊ばれている、この人物がですね、料理が好きだったからエサウが好きだったんです。でも、リベカがヤコブを愛していたのは、自分が兄が弟に仕えるっていう神様の言葉を聞いていたからですね。その思いがあってですね、この注いでったわけですね、愛情を。わかりますか？この大きな違いがあります。で、これはすごく知っとく、次回の学びの時ですね。だから、2週間後ですけれども、27章を学ぶ時にですね、ある事件が起こりますけども、その理解、ここを理解しておく必要があるわけですが、そしてですね、次に29節に、さてヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。ヤコブは料理をすることができました。けれどもエサウがですね、ああ、疲れた、腹減った、と言って帰ってきたんです。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、これ赤いっていうのはヘブル語でアケブって言いますが、赤いのを、その赤いものを私に食べさせてくれ。私は植え付かれているのだから、それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。だからこの赤いのっていうアケブっていうのがエドムっていう風になって、そしてニックネームがエドム。そして彼から出てくる民族がエドム人という風に、後になっていきます。くれ。飯をくれ。そしてヤコブが、するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。ヤコブはこの機会を利用して長子の権利を得ようとしました。この長子の権利というのは、この物質的な面と、あと霊的な目に見えない面の二つがあります。長子、つまり一番初めに生まれてきた長男ですね、が父親の財産2倍の分け前を相続することになります。それだけではなく、霊的な、つまり神様からの祝福を受け継ぐことになっていくわけなんです。で、ヤコブがなんで今長子の権利を私に売りなさいと言ったかと言いますと、ヤコブはですね、神様からの祝福が欲しかったんです。神様の約束をですね、彼はその自分のものであるということが分かってたんです。リベカに神様がお語りになったでしょ。兄が弟に仕える。そして自分の国民がもっとこの兄の国民よりも強くなる。つまり、アブラハム、イサクに与えられている神様からのキリスト、メシアについての約束が自分にも与えられるんだということが分かってたんです。そこで今、かかとつかむくんという名前の通りですね、 このお腹が空いているという状況を利用して今くれと言ってるわけなんですね。そしてエサウはここでですね、エサウがお前何言ってるんだ、長子の権利っていうのは非常に大事なんだよ、そうやって俺を利用する気かというふうに言えばよかったわけなんですが、そうではなかったんですね。見てくれ、死にそうなのだ、長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブはまず私に誓いなさいですね、はっきりとこう約束ごとにしましょうと言ったら、イエサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。エサウは長子だったんですね、お兄さんだったんですけども、このように神様の事柄について全く無関心、そんなの知らないよと、今さえ良ければいいんだという人物だったんです。そこでヘブル人への手紙、開かなくていいですけれども、ヘブル人への手紙のですね、この11章かな、12章か、12章のところにこう書いてありますが、また不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいというふうに書いてあります。エサウが不貧困なものであり俗悪なものっていうふうに聖書に出てきてるんですね。今のことしか考えない人なわけなんです。イエス様は私たちの罪のために死んでくださった、そして代わりに死んでくださったから私たちの罪は許されることができるんだ、そして蘇ってくださったから永遠の命の希望、死んでも生きる希望が与えられます、どうぞイエス様を信じてくださいと言った時に、何を言ってるんだ、今俺はこのコンピューターゲームをやってるからお前はいいからちょっと言ってくれないかとかですね、私は仕事で忙しいんだよ、ね、何を言ってんですかそのたわけたことをという反応ですね。いろいろ出てきます。で、これがエサウなんです。肉の人ですね。で、そのようなものにならないでくださいというふうにですね、この新約聖書のヘブル人への手紙の著者が言っているわけなんですね。で、こうしてヤコブのこの話、ヤコブとエサウの話があってですね、で、この後にできた出来事、後に起こった出来事、イサクの出来事、を26章から読んでいきます。はい、いいですか。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクは、ゲラルのペリシテ人の王、アビメレクのところへ行った。アブラハムの時代にあった先の飢饉を覚えてらっしゃるでしょうか。エジプトにアブラハムとサラが下って行ったんですね。約束のところ、このカナン人が住んでる今のイスラエルのところまで来たんですけども、飢饉が起こったので、エジプトはナイル川がありますから肥沃な土地です。で、そこのところに下ってってしまいました。そこで、この、あなたはね、とっても美しいからサラに言ったんですね、アブラハムが。とっても美しいから、ね、そこにいる男どもがですね、集まってきて、私が夫だって知れたら、私を殺してね、お前を奪ってってしまうかもしれない。だから、私の妹だと言ってくれって言ったんです。ひどい夫ですね。で、実際に彼女がですね、このエジプトの王のパロが、わ、美しいということで、目取ったんですね。で、ハーレムの中に入れたら、問題が起こったわけです。大変なことが起こったんですね。で、それで、実は、アブラハムの妻だっていうことが分かって、パロが怒りました。で、それだけではなくて、かなり後になって、ですね、この南の方のですね、 この、この、ここに書いてあるこのアビメレクって書いてありますけども、このペリシテ人の王の名前がですね、アビメレクと言います。この名前って言っても称号と言った方がいいですね。例えば天皇というのは称号ですよね。アビメレクというのも天皇と同じでこれ称号なんですけども、そのところに以前もアブラハム行きました。で、その時にもまた同じように嘘をついてしまったわけなんですね。で、その基金、このエジプトの方の基金ですけども、同じようにして、今、このイサクはですね、この、もっともっとこの下に下がっていって、この南の方に行ってですね、このアビメレクがいるところにまでこう行ったわけなんです。で特にですね、この、このアビメレクはですね、以前のこの学びのところに出てきたんですが、この創世記の20章のところに出てきたんですけども、この盟約を結んでいます。約束事を結んでいます。で、どちらにもこの、何ですか、害を与えないというですね、この、約束を、どこだっけかな。あ、21章ですね。ごめんなさい。創世記の21章の後ろのところにですね、この、結んでいるんですね。井戸のことでアビメレクに抗議したっていうのが書いてあります。アブラハムがアビメレクのしもべどもと奪い合った井戸のことでアビメレクに抗議したと。21章の25節に書いてあって、それでもうそういうことをしないでくれと。井戸についてですね、私が、私の井戸をですね、自分たちのものだというふうにしないでくれと。いうこの約束ごとをこの結んでいます。で、同じところに今このイサクが言っているわけですね。かなり時間経ってますから、このアビメレク違う人物だと思いますけれども、行きました。で、2節をご覧ください。26章の2節です。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。と言ってますね。アブラハムはエジプトに下りました。けれども、神様はイサクにはエジプトにまでは行くな。私が示した土地、このカナン人、このですね、この今のイスラエルのところですね、そこの地から離れてはいけないよというふうに言っているわけなんです。で、ここでイサクからですね、学ぶことができることは、とどまるという教えです。イエス様を信じた後に、自分がイエス様にある神様の約束の中にとどまっているということなんですね。ガラテヤ人への手紙というところにですね、あなた方はキリストにあってしっかりとこのそこに固く立っていなさいと、そして誰からもその自由を奪われてはいけませんということが書いてあります。クリスチャンになるということはですね、神様の子供になるということです。そして神様のものを受け継ぐ相続人になるということです。また神様の家族、神様の家の一員になるということです。その神様というのは天と地を作った神であり、世界的また宇宙的な存在ですね。その神様の国に入ることができるという約束です。つまり永遠の命です。永遠の命の約束を持っています。でもクリスチャンになりましたと言って歩んでいると、その約束から離れたくなる時が出てくるわけですよね。ある時は試練で訪れます。なんでこんな悪いことばっかり起こるんですか。もう私はいいです、クリスチャンやめます。あるいは今度は逆にいいことばっかり起こる、商売が儲かっていくね。もう私はこれでやっていくから教会に行くことはもうしませんですね。そうやってこの離れていく、いろんなことが起こるんです。けれどもなお私はキリストのうちにとどまっていきますというこの姿ですね。ですから今この約束の地があるわけですね。で、今日のイサクが下まで行ったんだけど、ここから離れないと。 で、アブラハムもイサクをですね、このお嫁さんを探すために彼自身を生かせるのではなくて、しもべを生かせてですね、今のこのイラクの北部にあたるところにあるわけなんですけど、その町が、リベカが行ったところはですね、そこまでこの、行かせなかった。ずっとそこに留まっていた。その離れる要因というのはたくさんあるんだけれども、そこから離れないでいる。ということを、このイサクを通して学んでいくことができます。で、私が示す地へ住みなさいと、あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれら国々をすべて、あなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父、アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。何度も何度も出てきたのがこの子孫ですね。そして祝福されるよ。これもう覚えてますね。アブラハムに神様が約束してくださったことです。で、その子孫とか子供っていうのは単にイサクのことではないということがここでわかりますよね。その後の子で、実はこの子というのはガラテヤ人への手紙に書いてありますが、キリストを指しているよっていうふうに書いてあります。キリストの先祖、救い主の先祖になるということですね。で、これを今約束として受け継いだわけですね、このイサクが。そして5節を見てください。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。そうですね、イサクを捧げなさいと言った神様が命令したことをですね、アブラハムは守りました。そして6節に、イサクがゲラルに住んでいるときに、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。あらら、であります。親の罪は子の罪とよく言われますけれども、別にですね、子は親の罪を受け継ぐわけでは全然ありません。けれども、親が罪を犯しているときにですね、悪いことをしているときのその環境の中にいると、子にも伝染して、それが伝わっていきます。ですね。で、今このようにして、イサクも同じ過ちを犯しています。で、神様がここで介入します。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。なんということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクはすべてのために命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。神様がこういう状況をあえて作ってくださって、この、そういうことが起こらないようにですね、してくださったんですね。あなたの子孫によって祝福されると言ってるのでですね、リベカが他の人をですね、と寝た、他の子供ができたら、この神様の祝福、神様の約束っていうのが台無しになっちゃうわけですよ。ですね。で、今この、イスラエルの神ではない、ヤーウェの神ではない異教徒の王様からですね、この信仰者が叱られているわけです。で、この前も話しましたが、アブラハムの生涯の時に話しましたけれども、ちょうどクリスチャンが、この会社でですね、この悪いことをしちゃって、上司から叱られているのと似てますね。で、クリスチャンじゃない上司から叱られる。という情けないことが今ここに起こっちゃってるわけですね。けれども神様はですね、恵みの神です。私たちの行いに従ってではなくてですね、私たちの信仰に従って神様は私たちを祝福してくださいます。12節をご覧ください。イサクはその地に種をまき、その土地に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。素晴らしいですね。祝福してくださいました。100倍です。イエス様が言われましたね。良い土地に落ちる種は30倍、60倍、100倍の実を実らせるよ。 100倍の収穫を見ました。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たして、これを塞いだ。先ほど話した通り、これは約束事としてやってはいけないことだったわけですよね。けれども妬みによってですね、こう塞いでったわけなんです。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれと言ってですね、妬みによってですね、このようにして出て行ってくれで塞いだ。約束事をこのいいこの何ですか、破ってですね、こういうことをしていったわけなんです。まあ今この賛否両論がっていうか、もう大変な状況になっているこのイスラエルとパレスチナの状況というのがありますけれども、まあこれもちょっと似てるかなというふうに思いますが、このユダヤ人の人が合法的にですね、この買った土地でこの耕してですね、砂漠をですね、こう水をやって、そしてこの緑になっていって、で買ったものなんですけれども、このアラブ周りのアラブ人の人がですね、これは俺の土地だとかって言ってですね、買ってるのにもかかわらずですね、この祝福されてるのを見るとですね、この俺の土地だとかって言って、まあそういうことがよく起こってるんですけれども、あそこで、まあでもこれは私たちの普通の生活の中でも実は起こるんですね。妬みですね。祝福されてクリスチャンとして歩んでいるうちに祝福されます。そうすると妬みが起こりますですね。そしてああでもないこうでもないとこう言われていくようになっていくっていうことは起こります。でイサクが偉いのは、次を見ると分かるんですけども、そこで争わなかったんです。見てください、17節。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。出て行ってくれと言われて去りました。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それはペリシテ人がアブラハムの死後を塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。約束事をしてたんですから、これは合法的にこれを行っているわけですよね。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。素晴らしいですね。湧き水が出てきました。ところがゲラルの御使いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。このエセクというのはですね、アサクっていうの派生語だって書いてありますけども、この新改訳の聖書にですね。争ったっていうところからですね、この井戸を名付けたわけです。で、しもべたちはもう一度井戸を掘った。ところが、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと言った。これ、敵意という意味があります。イサクはそこから移って、わかりますか？争わないですね。争いが起こったんですけど、どんどんですね、彼は諦めないで掘っていきました。他の井戸を掘った。その井戸については、争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。イサクは、この諦めることをしませんでした。そして続けて井戸を掘っていったんです。そしたら水が出てきました。ヨハネによる福音書というところにイエス様が、この水を使ってですね、永遠の命のこと、また聖霊のことについて話したところがあります。このヤコブの井戸と言われているとですね、このスカルのところですか。そこに、このサマリアの女がやってきたときにですね、イエス様がこう言われたんです。この井戸から飲むものは、乾きます、また。水ね。けれども、私が与える水は、飲むものは決して乾くことがありませんよ。 で、私から、私の水を飲む者は、その人のうちで泉となって、永遠の命に至る水が湧き出ますよ。とこのように言われました。永遠の命のことを水に例えてですね、このように言われて、そしてイエス様がこう言いました。ですね。この私の水を飲むものはですね、聖書が言っている通り、その人の腹から心の奥底から水がこのほとばしり出るよと。これ聖霊のことを言っているというヨハネが言ってますけれども、このようにしてイエス様の約束を私たちが受け入れて信じているときに、必ずこの命を私たちは経験することができるんですね。ちょうどこの飢え渇いている命、まあ、この命といってもですね、ちょうど私たちの肉体の命のことだけではありません。そうではなくて精神的な命といってもいいかもしれません。このサマリアの女はですね、確か5人ですか、5人の女男と結婚したけれども、4回失敗したのかな。そして5人目の男とは結婚もしてないで同棲をしていたと。で、なんでそんなに結婚したのか分かりますね。女の人だったら分かると思います。男の愛情が欲しかったわけですね。飢え渇いてたわけです。だから肉体の渇きだけではなくて、精神的な渇き、そしてもっと大きな渇きは霊的な渇きですね。で、これをイエス様が埋めてくださる。で、埋めてくださるだけではなくて溢れさせてくださるという約束があります。でもですね、クリスチャン生活してるとそこから離れていっちゃう試練がやってきます。今ちょうど敵がやってきたようにね、このゲラルの人たちがやってきてですね、湧き水が出てるのにですね、またこれは私のものだって言ってですね、私のものだって言ってですね、そしてそこから出ていかなければならない。で、私たちがイエス様によって、あ、永遠の命を得て、本当にこの素晴らしいですね、生活、平安と喜びと、この愛、これをですね、経験することができると思ってるのに、他のものがこう入ってきちゃう。ああ、がっかりしちゃう。けれどもですね、また戻ればいいんです。イエス様が言った私が飲む水ですね。その水だったら内側から泉が出てくる。またイエス様にあるその約束のところに自分を戻していけばですね、また出てくるんですね。で、こうやって約束の中にしがみついているということがとっても大事になるわけですね。そして、23節をご覧ください。彼はそこからベールシェバに登った。このベールシェバ覚えてますか？この、アブラハムがそこまで行ってですね、このイサクがそこで生まれ育ったところです。そうしたら、24節に主はその夜、彼に現れて仰せられた。ですね。この戻った時にですね、神様がお語りになりました。この一時期ですね、飢饉があったけれども、今こうやって戻ってきて、そしてお語りになりました。あなたは私の父、アブラハムの神である。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。恐れてはならないということは恐れてたんですよ。わかりますか？で、たくさん聖書に出てきます。恐れてはならない。で、これパウロに対しても恐れてはならない。パウロの生涯を見るとですね、いや、この人スーパーマンだって思っちゃう時あるんですね。でもパウロも怖がってた時があるんです。ビクビクして不安になってた時があるんですね。だから恐れてはならないって言ってるわけです。イサクもここで恐れてました。恐れてはならない。私があなたと共にいるよ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。神様がこう語ってくださって、イサクがそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アブラハムもこれを行いました。祭壇を築いて主の御名によって祈りました。神様が現れてくださったところにですね、祭壇を築いて祈ったんですね。で、彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。このイサクって言ったら井戸って言ってもいいかもしれませんね。井戸を掘ったんですね、また。その頃、アビメレクは友人アフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。将軍がやってきてます。だから軍事的なことでやってきてますね。軍事的なことも含めてやってきてますね。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか？あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。妬んで追い出しましたよね。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちと私たちの間に誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。 それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをし、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。イサクにとっては試練だったでしょう。恐れもしたでしょう。ずっと井戸を掘っていって、ようやくベールシェバに戻ってですね、神様から私はあなたと共にいて私は祝福するよという神様からのですね、この本当に素晴らしいこの、この語りかけをですね、与えられてですね、そしてついにこの人たちは妬むところからようやく認めるところに移ったわけです。そしてこの人たちに害を加えたら私たちが害を受けるということが分かったので、彼らはそうならない前にこのようにして契約を結びたいというふうに話したんですね。で、私たちも同じです。この試練を受け、妬みを受ける、いろんなことが起こる。でもですね、振り回されないでください。約束にしがみついてください。そして忠実に神様から言われていることを行い続けてください。そうしたらですね、必ず神様が祝福してくださって、神様が他の人たちが認めるようにしてくださいます。まあ、認められなくても構わないわけなんですけれども、その反論しなくていいんです。神様がですね、証拠をですね、私たちの生活の周りで、この与えてくださるからなんですね。で、そしてそこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。まあ、この契約を結ぶ時のですね、このまあ印として、まあ、こういうことを昔はしたんですけども、食べたりしました。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼らのところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべらが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。また水が出てきましたね。そこで彼はその名をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバというですね。このシェバというのがこの井戸ですね。で、それでベールシバという名前がついています。現在のイスラエルでも、この、私も行ったんですけれども、ずっとこの南の方ですね、イスラエルのですね、地図は下の方っていうのはネゲブって言われる砂漠です。本当に砂漠です。イスラエルもですね、日本と似てる面がありまして、すごく小さい四国ぐらいしかない土地なんですが、上下にですね、この南北に広がっているので、南ではいつも常夏なんですね。エイラットっていうところは。紅海の綺麗な水がありまして、常夏なんですよ。けれども上行くとヘルモン山っていうのがあります。一番上の方はですね、スキーができるんです。で、これだけ、この、大きな差があるんですが、この、ベールシェバっていうのは南のこのネゲブの砂漠のところの、この、北の方かな。そこに町があります。で、今でも存在します。そしてイサクの話が終わりまして、まあ、この時にですね、ヤコブとエサウはもうこうかなり大きくなっていて、34節をご覧ください。エサウは40歳になって、ヘテ人ベエリの娘エフディナとヘテ人エロンの娘バセマテトを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。わかりますか？エサウは不貧困なもの、俗悪なものと呼ばれましたけれども、ここに出てくるヘテ人ですね、イサクに対しては絶対にそういうカナン人の娘たちと結婚してはならないというふうにアブラハムが言った、まさにそういう人たちとエサウは勝手に結婚をしたわけなんです。何ら神の事柄について、神に属する事柄について興味関心を持っていなかったんですね。もう彼にとっては何なのそれというような感じです。で、後でも出てきます。今度はですね、この自分がですね、ヘテ人の娘とですね、この結婚したのをですね、母と父親が気に入らないのって思ってですね、このイシュマエルのですね、人の娘とですね、この結婚するようになりますけども、イシュマエル人といったらイサクのお兄さんの子孫ですよね。なんか、それっぽくですね、装ったわけですよ。ああ、親戚なんだからと思ってですね。でも、それでも全然もう履き違えたことをやってるわけなんですが、このようにエサウが全く神様に関心を持っていませんでした。そこで、 有名な27章なんですが、次回学びます。もう時間が来ましたので、悲劇と言ったらいいか、このお家騒動ですね、ものすごい騒動がこの起こることになります。これは次回学びますね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は、私たちの行いに関わらず、あなたがキリストイエスにあって私たちを選んでくださったということ、神様、これを理解するのは本当に難しいです。私たちが生きている世界は、何かこれを行ったから、資格があるから選ばれる、けども逆で、全然資格がないのに、いや資格をなくすようなことをずっと行ってたのに選ばれて憐れんでくださったということ、私たちを愛しているということ、なんか信じられないんですけども、でもそれなんだということが分かりました。そしてその約束の中にとどまって、何があってもその約束の中にとどまらなければいけないということを今学ぶことができました。ありがとうございます。本当にあなたのような素晴らしい方でも、私たち忘れてしまいます。試練があったり、この誘惑があったりすると忘れてしまいます。でもいつも戻って、イサクのように井戸の水を経験していくことができますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。